古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安住の市観光協会、安住の市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。宮間市で育ったセロリの餃子ができました。今が旬のセロリの旨味、香りが生きています。セロリ嫌いだった私も病みつきになりました。いっぺん食べてみてください。
こんばんは、坂田修大です。古代の福岡を歩く、今回から海の道から空の道へ、安住族の足跡を探るとして番組を展開していきます。1回目の今週は、かつて安住族の拠点となっていたと思われる鹿の島を中心にお送りいたします。鹿の島は福岡市の湾の入り口に浮かぶ島で、福岡市の中心街から海上およそ11キロ、陸続きになっていて陸路だと25キロにある島です。金銀が出土した島としても知られるところです。安住族はこの島を中心に朝鮮半島の国々との交易などを生業として活躍してきました。また海を通じて日本国内のいろんな地方とも交易を行ってきたと言われます。また安住族は日本海から長野県の安曇野へも入ったと言われます。この番組ではそんな安住族の足跡を探っていきます。その海の民の中心になっているのが、島にある鹿海神社です。その鹿海神社や今なお神社に残る祭りなどから安住族の足跡を探っていきます。お話を鹿海神社ネギの安住幸喜さんに伺っていきます。本殿に向かって右側に石のウミガメの像が2つありますが、まずこの亀にまつわる由来について伺っていきます。どうやら神宮皇后の朝鮮出兵と関係があるようです。
神宮皇后様が参加経て行う際にですね、海の満ち引きを司る勘十万寿の玉というものをですね、私先祖の安曇野空からお借りしようといったところで、いわば竜宮といわれるところにいた安曇野空に貸してくださいというふうにお願いをしに行くんです、するんですけど、安曇野空が長年海中の中にいたもので、顔にカキ殻だったりアワビだったり、そういったたくさんいろんなものがついてたりして、顔を見せるのが恥ずかしいといったところで、簡単に言うとですね、で、そんな形でこう出るのが恥ずかしいといったところ で、で顔に白い布をつけて、でそこから海中から出てくるんですけど、その際に金の、オスメスの亀に乗って現れたと言われててですね、その後、無事に参加経てされた後にですね、金の亀自体は今で海の中道の途中の、春日池と亀ヶ池という場所が実はあってですね、そこは基本的に誰でも入れるような場所じゃなくて、もう神社職員でしか基本入られないような場所がございまして、そちらの方に放たれたとは言われてはいるんですけど、ただ確か江戸時代ぐらいにですね、今の金印公園あたりからその亀石が見つかったというふうに言われてて、でそれで今奉納されているというふうなところですね。
それからこの本殿の隣に今宮神社っていうんですが、その今宮神社とその出てきた亀との関係っていうんですか、 あのお神様と関係があるんですか。
はい、まあ今宮神社にお祭りされてるお神様が、はい、まあ安住の祖神にあたるお神様ですね。まあ、先ほどお伝えした安住の五十羅丸ももちろんそうですし、住吉三神様もそうですし、元の祖であるその宇津志比金作の御事様、
はい、
そういった、まあ、安住の祖にあたるだったり、ご由緒が深い、まあ、身ゆかりが深いあのお神様というのをお祭りしているのが今宮神社となっております。
あ、はい、そうです。言ってみれば安住族の、まあ、祖先
そうです
ね、いう方になるわけですね。
そうですね。で、まあ、ご本殿の方が、まあ、ご本殿にお祭りしてある渡住三神さんはもちろんお元の祖にはなるんですけど、はい、それとはまた別で、はい、あの安住の祖先といわれるお神様だったり、まあ、ご本殿の渡住三神様とご縁が深いお神様というのをお祭りしてあるのが今宮神社なんじゃないかなと思っております。
はい、本殿の横にですね、もう一つあの、はい、鹿の角を、はい、入れた倉庫、はい、六角堂といいますかね、
はい、
がありますよね。
はい、
昔あれはその鹿の島に鹿がいたっていう証拠になるんですか。
まあ僕が調べたところによると、昔黒田藩の鹿狩り の場所としてもあったというふうにも聞いておりますし、江戸時代ぐらいまでは鹿がいたというふうに聞いております。で、実際に鹿見神社の、確か縁起絵巻とかの、絵にもですね、はい、鹿が描かれてたりとかしてましたね。
はい、そうですか。
はい、
多分鹿がいたのかも分かりませんね。
そうですね。はい、
今はやっぱり角っていうのは各地から送られてくる、
そうですね、
奉納されてくる角
で、はい、まあ、奉納の始まりというのが先ほどお伝えした、神宮皇后様が、途中対馬で鹿狩りを行いまして、
はい、
まあ、戦勝祈願の鹿狩りを行って、で無事閉廷された後、この鹿海神社にその鹿の角を、まあ、奉納、まあ、戦勝の報告兼ねての、
はい、
まあ、奉納をしていただいてから奉納が始まったというふうに聞いておりまして、大体奉納自体は、先の大戦ぐらいまでは続いたというふうには聞いております。
あ、そうですか。
はい、
やっぱり神宮皇后とはやっぱり関係がある。
そうですね、はい、境内の西側の方にあたるんですけど、はい、少し竹やぶみたいになるんですが、そこがですね、はい、神宮皇后様ゆかりの地たちでございまして、
はい、
神宮皇后様が、旗竿として使ってた竹をそこに差し立てたら、そこからたくさん竹が生えてきたと言われる、まあ、伝説の竹で、長生竹という竹があって、
長生竹、
はい、
長生き、
そうですね、確かそういうふうに、はい、聞いてます。でその長生竹というのは節がとても長い竹でして、はい、僕も鹿の島をぐるぐる回ったりはするんですが、ここだけでしか見たことはないような竹が生えております。
あ、そう、
葉っぱの生え方も普通の竹とちょっとやっぱ違うような、はい、生え方はしてるんじゃないかなと思います。はい、
長生竹、
長生竹ですね、はい、
その他に神宮皇后にまつわる、
そうですね、まあ、もともとこの鹿見神社という場所がですね、神宮皇后様の時代に関しましては、はい、勝間の方にあったというふうに聞きまして、
はい、
その勝間という、まあ、地名自体も神宮皇后様に、
ああそうですか、
はい、ちなんだ地名だというふうに言われてたりですね、はい、まあ結構いろんな説はあるんですけど、はい、神宮皇后様が迎えられてできた時に、まあ、戦勝報告したらこう、確か部下の馬が舞うように、喜んだみたいなところで、勝ち馬って書いて勝馬になったっていう話も聞いたことはありますね。
あ、
はい、まあ、結構そこはいろんな説があったりもするんですけど、ただその勝間という地域ではですね、下馬ヶ浜っていうふうな、
あ、下馬ヶ浜、はい、
っていうところがあって、
はい、
まあ、その下馬ヶ浜っていうところは神宮皇后様がそこで馬から降りたところっていう
ような
話を聞いたりだったり、舞の ヶ浜っていうところが、まあ、先ほどの馬の話になるんですけど、はい、馬が舞った地っていうふうに、
ああ舞の ヶ浜、
はい、っていう場所があったりします。
へ、 鹿の島にですね、
はい、
数字の8という数字ですね、
はい、
大体多いですよね。
そうですね、はい、8にちなむものは多いんじゃないかなと思います、ね、
はいはい、例えば伊手市がね、お社祭の時に伊手市が8人
ですね、はい、
それから雇いの人が8人だとかですね、
まあはい、そうですね。
それ以外にどういうふうな鉢がありますか。
そうですね、まあ僕は僕の祖父がなんか言ってたことらしいんですけど、基本的に鹿海神社の祭典は鉢で、
はい、
鉢をかけていけば全部その祭典日に当たるみたいな話を聞いたことがあったりします。で僕はちょっと、まあ今は多分結構変わってはいるので、その月並み祭だったり決まった日にやってたりとか、はい、いろんな祭典とかも昔と決めてた
ですね、はい、
その鉢掛けでやってたようなスケジュールといいますか、
はい、
予定ではないとは思うんですけど、ただ昔はその鉢にちなんだところでやってたんじゃないかというふうには聞いております。
8という縁起がいい数字なん
ですかね。まあ、あとは鹿海神社の八乙女とか
も、八乙女さんね、
そうですね、8人の舞手で回れるというところでございますね、うん、まあ、なんで8なのかというのは実際のところ僕もはっきりと理由というのはわからないんですけど、先ほどお聞きし僕がお聞きした通り、まあ、末広がりの鉢だったりとか、そういったところ、まあ、縁起がいい数字なんじゃないかなというふうには思っております。
ああ、そうですか。
はい。
はい、それからお祭り全般について伺いますが、はい、まあ、1月にあった保社祭ですね。
はい。
保社祭っていうのはどういうことに由来するんですか。
安曇野桃谷の土蜘蛛を退治した伝説にちなんでおりまして、
ええ、
まあ、土蜘蛛が出てて、まあ、迷惑をかけてるというか、
はい、
その村を荒らしてるなんだ、
はいはい、
でそれ退治してくれというようなところで、まあ、安曇野桃谷が、村の確か8人の若手を連れて、
ええ、
土蜘蛛を退治したというような伝説があって、
あ、
はい、でまあ、本当面白いしきたりのようなものもあったりしてですね、
ええ、
まず全部的に当てちゃいけないっていう風な、
あ、そうなんですか、
はい、なので一人6本打つんですけど、6本のうち最高5本まで当てちゃいけないっていう風な
し
きたりみたいな、ま
あ、
それ以上当てると神様になっちゃうからみたいなことを言ってたりするんですけど、本当の理由はどういうことか僕もよく分からないんですけど、はい、まあ全部当てるとダメだっていう風に言われて、なので去年の保社祭についてはですね、一人もう最後5本当ててしまう、もう当てて、で、最後の1本わざと大きく外すっていうのがあったりするぐらい、まあ、結構面白いところはあります。どういった理由でかっていうのはちょっと僕もまだまだはっきりとした文献というものを見てないのでわからないんですけど、
そうですか、
位が上がりすぎるっていうふうな話を聞いたことはあります。
あ、そうですか、
はい、いわばまあ、保社祭の時に伊手市の子たちは言えば戦士になるというか、簡単に言えばですね、まあ、おかみ様のような存在になるから、それでもう位を上げてしまっている状態なので、そこからまた全部当ててしまうともう位がまた一つ上がってしまうから、それはダメだからって言ってあえて外してるみたいな話は聞いたことがあります。
そうですか、
はい、
なんか伊手市の位もいろいろあるみたいな、僕もよくわからないんですけどね、
はい、そうですね、まあ、位上げっていう風な神事だったりとか、
はい、
位落とし、逆に位を落とさないといけないんで、
はい、
位落としっていう風なこともやったりしてます。
あ、そうなんですか、はい、それにちょっと複雑で役が
そうですね、僕も本当まだまだ知り得ないこともたくさんあるようなお祭りでもございますので。
ああ、そうですか、はい、
保社祭は8人の伊手市が弓を射る行事です。その弓を射る行事の前にいろんな行事があります。まず、 お社祭の前の日の午前中に行われるのが土井舞という行事です。伊手市8人が主人公です。土井というのは捕射祭の弓の稽古用の藁を束ねたものです。重さは100キロほどもあるそうです。これを新参と言われる伊手市の新人が一人で担ぐのです。この土井を本殿入り口の階段下から頓宮までおよそ200メートルを三味線のお囃子に合わせて歌を歌いながら歩くのです。他の伊手市はこの土井を右に左に揺さぶりながら歩いていきます。この土井舞について安住さんは、
あの土井舞自体は、はい、あの伊手市の力試しになるんですか。
どうなんですかね。あれももう力試しなのか、もう見てる限りは僕は筋トレにしか見えないんですけどその簡単に言えばですね、まあ要は鍛錬に近いようなものになると思うんですけど、
あの藁自体相当の重さですよね。
そうですね。ただだいぶ軽くはなりました。昔はもっとあれの 1.5 倍近くの大きさがあったんですけど、だいぶ、はい、小さくなってあれぐらいです。
ああそうです。100キロ超えるんじゃ。
もともとは多分130、40キロぐらいあったんじゃないですか、ね、
そうですか、
はい、120、30はあったと思います、ね、今はちょっと小さくはなって、
はい、それでもすごい重さですよね。
そうですね。本当、若手の特に新参って言われる、
はい、
若手が担いだりするんですけど、
はい、
もうもみくちゃにされながらするからですね、本当に怪我してもおかしくないようなところではありますね。
あれ一人で担ぐんですね。
そうですね。もうガチャガチャにされながらですね、はい、
でそれでですね、
はい、
今年僕は久しぶりに見たんですが、はい、昔はあのレコードでお囃子流してましたね、はい、で今年見たらちゃんとお囃子の方がいらしてやってましたね。
はい、まあ、あの地域のそういった伝統文化を守る会というのがあって、はい、その方々の、まあ、ご支援のもとできているというようなところですかね、はい、
あの温度がですね、
はい、
伊勢温度だ。
そうですね。
ですね。
ただ一緒に歩いてきてくださってる方と伊手市が歌ってる歌って実は違くてですね。
え、違うんですか。
はい、だからもしかしたらそこでどっかでこう、間違って伝わってる可能性もあるかもしれないんですけど、まあ、実際に神社にあった分で見ると伊手市が歌ってる分にはなってたので、まあ、ちょっとそこは今後新しく、
その伊手市が歌ってるのは伊勢音頭ではないんですか。
ではないです。まあ確かに似てるところではあるんですけど、はい、
あそうですか。
まあ、伊勢音頭に本当に近いようなところだと思います。で、歌い方もなんか伊手市の中では結構違うそうで、はい、
なんかタイトルはついてるんですか。なんとか林とか
一応わたつみ温度っていう、
わらつみ温度、
はい、
そして土井を担いだ新参の 石橋ライヤさんに話を聞きました。
死にかけよった。
すみません、ちょっと話して。
あ、はい、
どうですか、ものすごく重たいですか。
まあ重たいですね、やっぱみんなでちゃんと持てればそんなに大丈夫なんですけど、うん、まあ、一人でもかけたらやっぱり負担が増えるんできついです、ね、
ものすごくこう揺さぶるでしょ、
はい、
あれはわざとなの。
あれもわざとゆっくり揺さぶって、その、まあ、横斜めに進んでって、もうほんとゆっくりのスピードでその目的地まで持っていかないといけないんで。
あ、どのぐらいの距離あるんですか。
200メートルぐらいだと思います。
ああ、
で往復でまあ400とか。
往復で400ぐらいね、
はい、
で、一人が担ぐでしょ、
はい、
で途中で変わるんですから、ずっと
一応一回 あっちの目的地まで行ったらもう一人と交代して、帰りの地点までもう一人が担ぐっていう、二人で担ぎます。
きついですね、
はい、
だいたい100キロぐらいあるんですよ。
そうですね、
ああ
100キロぐらいあると思います。
ああ、今年はあれですか、新山っていうんですか。
はい、新山が毎年3人から4人いて、それを子さんの今までやってきた人たちが教えて、その弓の練習をしていくっていう。
ああ、そうですか。
はい、
いや、新山で今日はこれからこの裏であるんでしょう、島で。
これからはそうです、島で次勝間参りといって、海を渡ってまた体を清めるというものをします。
あの海を渡って、向こう側の沖津宮で、
はい、
だいたいどういうことがあるんですか。
舞のというものがあって、その神様に対してそのなんて言いますかね、気持ちを表すみたいな式をして、その代々みかんみたいなのがあって、それを半分に切って、そこにおみきをついで飲んでまた戻ってくるということをやってます。
そして、なんて言いますかね、海藻を取るじゃないですか。
ああ、はい、
あれは何ですか。
ガラモ取りって言って、そのガラモを見つけて取って、
はい、
長野沢という人がいるんですけど、
はいはい、
伊手市の中に一番偉い人に見せて、ちゃんとガラモかを確かめてもらって、
はい、
それがガラモだったら、それを埋納するんですよ。ガラモを神様に埋納する。
土井舞に勝間詣という行事、伊手市の皆さんも大変です。海にも入らないといけないのです。来週は勝間詣の話から鹿海神社ネギの安住幸喜さんに伺っていきます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
鹿の島ビジターセンターというのが去年の5月オープンしました、
はい、
場所は旧家村鹿の島の敷地内なんですね、
はい、
オープンといっても昔同じ建物の中に鹿の島資料館っていうのがあって、これがリニューアルされたんです。写真とかパネルがたくさんあって、こう分かりやすく明るくなった感じなんですよ。ここでは鹿の島の歴史や自然を把握できるんですが、この旧家村鹿の島の副支配に三船圭一さんに歴史展示を中心に案内してもらいました。中に入ると島の3000分の1の模型が置いてあります。でここで皆さんにいろいろ説明するんですよとおっしゃるんですが、見てびっくり、鹿の島ってこんなに山だったんだっていうのが私の感想、
はい、
その中に勝間、広、鹿とこう3つの集落がキュッキュッポンポンとあるのが分かるわけですね、はい、この模型を見ながらこんな話をしてくれました。
博多湾に入る玄関口として昔から歴史があるのはやっぱりここはこういう形で入っていくもんですから、先端にあるもんですからですね、やっぱり3つほど歴史があって、金印が発見された場所ということで金印公園が、あとは万葉歌碑が、2つの歴史としてだいたい25基島内にあります。だいたい1周10キロの島になりますんで、その中に点々としてます。で第3はやはり元寇の時、鎌倉時代に2回来ましたんで、2回目がこちらのちょうど博多湾に元寇防塁をずっと作ったんで、ここは元寇防塁がなかったもんですから、ここの辺りの付近で、まあ、歴史的に、 元寇の時の舞台が鹿の島になって
る。なるほど。ざっくり全体像を掴んで中に入っていくと、まあ、金印の漢の和の名の国王って書いてあるレプリカがですね置いてあります、うん、でその奥にですね墨書きの古い文書のコピーがあったんですね。
江戸時代にどういう形で発見されたっていうのを黒田藩の方に紹介した文章になります。地図なんかもそうですね。昔 の, 金今の金印公園の地図になってます。まあ、田んぼだったんですけども、これが詳しく書かれています。で農作業してる時にたまたま金が見つかったということで、古墳とか何でもないところに見つかったから、これもまたミステリーで面白いんじゃないかなと思います。
そうですよね。
細々とは書いてないんですが、あ、ここに目をつけながら行けばいいんだなっていうのは分かる、そんな展示になってるんですね。でこの展示の中には安住の音を持つ地名を落とし込んだ日本地図があったりとかですね、あと万葉歌碑、こんな場所にこんな歌がありますよというのが置いてあるんですが、個人的にもですね、お正月飾り、幸い木とか祭木っていうらしいんですが、幸せの木って書くんですね、
はい、
横長い棒に藁が十何本こう紐が出てて、その下に魚とか海藻とか、あとみかんとかを下げてある写真があって、あ、こんなものがあるんだっていう、面白さも感じました。いろんな写真があるんですが、中にとっても美しい夕日の写真がありまして、島影の右に沈んでいく夕日、こういうのも紹介するんだと思ったら、こんな風に三船さんおっしゃいます。
ちょうどビジターセンターの前に勝間の海浜海水浴場がありますんで、下馬鹿浜っていうんですけども、そこから見る景色になりますんで、時期によりますけど糸島半島に落ちたりとか玄海島に落ちたりとかですね、それぞれ四季によって夕日が落ちる場所が違ってきますんでですね。
これどこの何島なんですか？
これがですね玄海島ですね、はい、で水平線の玄海灘の水平線に落ちる夕日がすごい綺麗だと思います。
ね、海の向こうにね真っ赤に燃える日が沈んでいく。
でね、いらっしゃるとき鹿の島、ぜひ博多ふ頭から船で入ってくるのがおすすめだと三船さんおっしゃいます。
そうですね、やっぱり博多湾を窓口であるんで、結構博多湾を通って見ると景色もいいですし、やっぱり歴史を感じながら来れるんじゃないかなと思いますんで。
船で着いた後路線バスもありますけど、休暇村の送迎バスを使わせてもらえることもあるので、お出かけの前の日にぜひ電話して問い合わせてみてください。鹿の島ビジターセンター要チェックです。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。